おはようございます。今日お二人のお話を伺ったわけですが、その中で即断即決でいくか慎重型でいくかというそういう問いかけもありました。まあ、一概にお話にあったようにどっちというふうに言い切れない部分があるんですけれども、この人間というのは自分の性格の程度の生き方しかできないですね。だから自分の人生をより良くしようと思うと、自分の性格をいい性格に自分でしていくしかない。で、運がいいとか悪いとかというけれども、その運の良し悪しもその人のこの性格と深く関わっているということを知っておかなきゃいけないと思うんですね。で、浅田次郎の小説に月神っていうの、皆さん読まれたかどうか知りませんが、それが映画化されましたですよね。で、御家人のうだつの上がらない侍が結局原っぱでたまたま捕まえたのがまた疫病神でね。で、もうそこからまあなんていうかな、展開していく、まあ悲劇というんでしょうか、まあそういう内容の小説でしたけども、要するにこういう考え方っていうのは運命の神様っていうのはどっか外にあるという考え方ですよね。昔から幸運の女神とかね、あるいは逆に疫病神とか、しかしいつもお話しすることですけども、芥川龍之介という作家がこの運命とは性格であると言ってる。さっきからお話ししている疫病神も幸運の女神も実は自分の性格の中に宿っていると考えるべきなんですね。 ですからどう自分の性格を良くしていくか、さっきのお話の中にチャンスっていうのはピンチの顔をしてうろうろしてるって言いましたよね。でもその性格が優柔不断ですと結局逃がしてしまうわけですね。だから大事な時に大事な行動を起こせる性格の持ち主かということになるわけです。で、日露戦争を見てますとまさにそうなんですが、ロシアの方が圧倒的に世界一の陸軍ですから多いんですよ、ね、いろんな面で。ところが司令官があれステッセルでしたね。すごい秀才なんですよね。すごい秀才なんですよ。だけど性格的に弱いんですね。だから常に悪く解釈するわけですよ、その情勢というものをね。で、結局それで結果的に負けた形になっちゃう。で、だからそういう意味で私たちは自分の性格に応じたものの見方をするし、自分の性格に即した判断をしやすいわけですよね。もちろん性格だけで全てが成功するわけではないですけども、ただいい人生を送っていくにはいい性格の持ち主にならなきゃいけないし、成功を収めていくには成功する条件を備えた性格の持ち主になっていくということでしょう。で、その場合にじゃあ性格っていうのはどうやって出来上がっていくかというと、 たくさんの習慣を一束にしたものが性格ですから。だからかといってたくさんの習慣をいくつもの習慣を変えるというのは大変ですから、自分の中で一番有効的な習慣のテーマは何かを自分で選び取って、そしてそれを変えていくという いい習慣を身につける、ということが大事なことなんだろうと思うんですよね。で、私の場合は、本にも書きましたけども、長男ですよね。父親が45、母親が40の時にできた子ですよ。だからもう狂気乱舞っていうかね、生まれるはずがないと思ってた子供が生まれたわけだから。しかも70年前の男の子っていうのはもっと値打ちがあったんですよ。今は男の子より女の子がいいっていう親もいるぐらいです。戦争真っ只中の時代ですから、もうすごく喜んで、その親バカというかね、私の父親はもう九州の葉隠れ佐賀の人間ですからね、まず笑わないですよね。口をへの字に曲げてクッて言って、その父親がもうあちこち私を連れてもう店に行くわけですよ。どうって可愛いだろう、ね、人様の子があんた可愛いだろうと親父が言ったら、あんた可愛くないなんて誰も言いませんよ。いいお子さんですね、そうじゃろうって言って、で長池さん、トンビが鷹を産みましたね。そら鷹を産んじゃうんだなとか、なんとか、だいたい第一作目は失敗作ですわ。子供もね、手をかけすぎるでしょ。だから手をかけた分だけボーっていう子になるし、だから私はおっとりとしていて、しかし神経質な子ですよね。そういう子として育ったわけですよね。だから一つは何をするんでもとろいということがありますよね。それから明日何かあるとなると、もう夜気になって眠れない、そういうタイプの子だったんですよ。ずっと青年時代までそうですよ。ところが私が出会った、青年時代に出会った私の人生を変えた先生がいるわけですよ。性格ももうすっかり変えられちゃったんですよね。とにかく長生きは遅いと、もっとこの第一感でこの動く人間になれってこう言われたんですよね。第一感で動くったってとんでもない勘が働いたらとんでもないことすることになっちゃうわけですよ。それをもう本当に言われましたね。だからとにかく気づいたことをパッとやるということを心がけたわけであります。特に厳しく言われたのが、床離れをよくせよっていうこと。床離れ、つまり目が覚めたらさっさと起きよって、いつまでもぐずぐず布団の中でするなって、これが大変ですよ。冬の中は冬の布団の中あったかいじゃないですか。もうギリギリまで寝ていたいですよね。そんなことするから肝が働かんだってこう言われるわけでしょ。だからこのやっぱり若い時代ですから、そうあろうと努めましたよね。そうすると まあ、だんだんと勘が働くようになりました。それから早い段階でこの皆さんのカウンセリングをするように言われたんですよね。で、自分が体験してないことの相談に乗るわけでしょう。これは大変ですよ。で、分かりませんから先生に伺ってお答えだし、そんなことをしょっちゅうやっとったら誰もそんなに来なくなるわけですよ。かえってだからといって自分の答えが違ってると人の人生に迷惑かけるじゃないですか。だからこの問題の本質は何か、一つはね、このトラブルの本質にあるものは何かということをできるだけ短い時間の中で把握するということが自分の課題になったわけですよ。だからペーパーテストの時はね、そうじゃないでしょ。優しい問題から解くっていうのがペーパーテストの解き方じゃないですか。それを現実の、生活のトラブルでやると失敗しますよ。企業の不祥事なんかで一流企業の社長たちがやるのは大体そういうあれ多いですよ。事なかれ主義でね。だけど大事なのは早く全体像、トラブルの全体像をつかんで、その本質にあるものをこの見つけ出す。これはやっぱりね、勘を磨いてないとダメなんですよ。それともう一つはね、どんな問題もそれに関わっている人のそれこそ人となりとか性格と結びついてるんですよ。だからこの問題に関わっているこの人はどういう人なのかということを見抜かないと、きちんとした答えにならないんですね。同じ問題でも人によって全部違うんですよ。だからその皆さんがスコーレ学んでね、危機管理の学習もこれから始まるでしょうし、いろいろあるでしょうけども、やっぱり重要なのはそのこの問題の全体像というのはどうなってるのか、それからそのここに関わっている人はどういう人なのかということをですね、見る目をどうやって養うかということになるわけですよ。で、それは特別難しいことじゃない。例えば自分の子供の問題でもそうですよ。子供が例えば不登校になったとかね、いじめにあったとか、あるいはトラブルに巻き込まれたとか、普段から我が子をきちんと見ていけば、それはこのなんていうかな、決して子供がズルで休んでるんではないとか、いろんなことが見えてくるわけでしょ。ところが一般の父親ですよ。一般の父親は子供が学校行かなくなると根性がないとか、お前は怠け者だとか、これでいじめるわけですよ。多いですよ。大体今のこの父親の人たちっていうのは、大体の子供に関する情報っていうのは自分の子供時代のもので止まっちゃってるね。母親の方はね、情報交換しますから。だからその繰り返すことになるけど、それ関わってる人と、それからその起きてるその問題の全体像の把握ですよ。これがどこまでできるかどうかっていうことがすごく大事になってくるわけですね。 ですから、まあ、せっかくこうやってグレーセス、グレーセスじゃない、私もあっち行ってマスターですね最近混乱してグレーセス行ってマスターズはなんて言ってしまったりですね、このマスターズに来られて学習されてるとすれば、そういう自分のこの自分の危機管理に応用できるこのそういうこのなんていうかな、学習の仕方というものを心がけていただくといいのではないかというふうに思いますね。だから特に私は、まあ、最初にお話ししたように、とにかく人一倍鈍かったですからね。こうよくほとんど喧嘩にならなかったですね、私の場合は。人からパパパパパッとこう言われて、ああとこう、その時はピンと来ないのよね。いなくなってからだんだん腹が立ってくるんだから、その時はもういないんだから相手が。そうすると夜不完全燃焼すると夜、ね、寝てる時に思い出すのよね。あん時あいつはああ言ってとかこだとかもういろいろだから寝つきが悪いでしょ。寝つきが悪いと朝が起きれない。まあそういう性格の持ち主でした。ところがまあいろんな経緯で早起きをするようになりましたよ。まさかね、私は自分がみんなに早起きを勧めるような身になるとは、今朝180名ほどね、この狭い中に180名、来年2月にもっと広いところに移りますから、まあ200名であろうが300名であろうが、まあ今朝も話したんですけども、まさか自分が早起きをね進めるようになるとは思わなかった。だけど結局それですもんね。とにかく決まった時間に起きて、それをずっとやってたら、まあ早起きが習慣化されました。苦痛でなくなっちゃったですね。ところが自分がスコーラの会長で早朝研修提唱するでしょ。ところが私の行く会場ってのはそう簡単にないんですよ。毎朝出てくれるなって言われて、毎朝出てもらうと会長の値打ちが下がる、時々出てもらうのが一番いいって。ある日突然ふっと出たらですね、少なくて、その責任者がショックを受けてですね、会長が出たのに少なかったから、それ見て、あ、やっぱりお膳立てに乗ってやらなきゃいけないかなと思って。でも朝早く起きて家にいるでしょ。やることはなきゃいけないわけですよ。それでいろいろやりだしました。だいたいまあ朝4時から4時半ですよね。で7時には朝食という、この間の時間ですよ。結構いろんなことができる。たった2時間か3時間ですよ。まあ私は昔正源寺という禅寺に10年通いましたから、お経を覚えてますよ。だからお経をいろいろやるわけですよ。あれはいいですよ、カラオケに役に立つ。般若心経はやりますしね、離修経というのもあるしね、それからまあいくつかあるんですよ。だからまあ普通なら神棚と仏壇に手合わせりゃ済むの、それをもう仏壇の前ではこうやるわけでしょ。それからまあ腰の具合が前悪かったんですよね。何分までで30分。これからいい話で。まあもうちょっと伸びていいでしょう。 でまあだからあれですよ、なんだ
腰の具合は
いい、それを治すためのストレッチの体操をね、まあ教えてもらって、これを毎朝、まあ、ほどほどに怠けながら、あんまり若い時のようにこうまなじり消してそんなことしない、やる気がない時はやらない、でも続けるって、それが終わった後、まあもう10年来になりますかね、炭をするんですよ。で2種類の炭をするんですよ。1種類はだるまさんの絵ですよね。半切と言いまして、細長いのあるじゃないですか。あれをまあその吸った後を描くわけですよ。それに今度また酸といって文字ですね、文字を入れるわけですよ。これはまた別な墨なんですよ。だから筆はね4本から5本使うんですよ。でそれが描き終わると大体まあ6時15分ぐらいになるんです。で終わった後、まあ6時10分ぐらいかな、それから全部筆も洗い、それから硯もきれいに拭いて、もう毎朝一朝一朝ですから。そしてあれですよ、全部終わった後ウォーキング30分歩くんですよ。その時にあれですよ、 iPod もうバッハからね、井上陽水に至るまで、ひばりは入れない、ちょっと個性が強いからそれを聞きながらで歩くわけですよ。だからわずか2時間かそこいらですけどね、毎朝やってるとかなり突っ込めるんですよね。手際が良くなるじゃないですか。だから私はそういうふうにして、まあずっともういろいろやってるわけですけども、本来先ほど最初に申し上げたように、私は非常に不器用で何をやっても遅くて、そういう人間だったんですよ。しかしこのそういうふうに心がけると、この1時間の中でちょっとしかできなかったことがだんだんだんだんこうできるわけですよ。だから自分というものをね、あんまり無理しなくていいから、できるところから自分ができることを一つずつ増やしていく。それができた程度、自分の中に自信も育つだろうし、余裕もできるだろうし、それが生きる豊かさにもつながっていくだろうし。だから自分が身についたものっていうのは、これそれはもうそのまま自分のいわゆる財産ですよね。だからそういう自分の財産を増やす一つ学習をしていただきたいということであります。まあいくつ何十でもこの性格、自分の性格を変えるということは可能ですから、そういう気持ちでまた取り組んでいただきたいと思います。どうもそれじゃありがとうございました。
どうも会長ありがとうございました。